矢野邦明議員。大河ドラマ豊臣兄弟を生かした観光振興、地域おこし協力隊制度の活用について。大河ドラマ豊臣兄弟を生かした観光振興問い、本誌には三軒の茶の大原観音寺、十三箇条置き手書きの上母大院、志津ヶ岳の戦いでの美濃大垣大返しの北国脇王館などがあるが、石田三成も登場する来年の大河ドラマ豊臣兄弟を観光振興に生かすべきでは、答え、本誌には三成ゆかりの地が複数あるため観光振興につなげていきます。問い、放送に合わせた文化財の発信と保存活用は。答え、本誌の歴史文化財の付加価値を高めるため、最大の PR 機会を逃さず、関係機関と連携し、文化財の情報発信や市内外へ向けた本誌の魅力発信に努めます。問い、大原観音寺では、平成28年の真田丸放送時に、ミート三成店がにぎわった。平成30年には、石田三成ゆかりの地観光拠点化計画が策定され、地元と市連携のもと参道駐車場の整備、三成が愛したもみじの植樹、ブックカフェの開店などを進め、寺と地元では錠材を集め薬師堂などの修繕を令和2年に完成させた。しかしコロナ禍により計画は休止しており、今回の大河ドラマを契機に次の三成を主人公とする大河ドラマ実現を目指し、観光拠点化を進めるべきでは。答え、三成を主人公とする大河ドラマの実現は NHK へ要望を行っています。また地元自治会などで構成する大原観音寺創生会とともに大原観音寺の活用に取り組んできました。今後も創生会と連携し、大河ドラマ豊臣兄弟による観光誘客を検討します。問い、本市の観光入り込み客数は道の駅いぶきの里が本市ナンバーワン、いぶきの里と北近江豊臣博覧会が開催される長浜市の道の駅安西三姉妹の里や志津ヶ岳付近は秀吉の美濃大垣大返しの北国脇王館でつながっている。長浜、米原、関ヶ原、大垣の歴史街道を生かした観光開発で、いぶきの里などに観光客を呼び込む企画はどうか。答え、道の駅いぶきの里を拠点とした観光ルート化も含め、創生会の活動を軸に、大河ドラマに関連した三成飯の提供や物販などを呼び水として、経済効果を高める取り組みを、有限会社春菜に提案します。地域おこし協力体制度の活用について。問い、6年度までと今後の地域おこし協力体制度の活用状況は。答え、都市地域から過疎地域などへ住民票を移し、地場産品の開発や農林水産業へ従事する地域協力活動を行い、その地域への定住を図る制度で、任期は1年以上3年以下です。本市では人材不足のいぶき北部を中心に地域の活性化のため募集してきました。採用者は17人で、そのうち定住者は10人です。今年度は空き家対策に2人、来年度は営農型太陽光発電設備下の農地でよもぎなどを栽培する活動と、東草の地域で米やそばなどを栽培する活動におのおの2人採用予定です。写真が2枚掲載されています。1枚目、三軒の茶復元、2枚目大原観音寺。以上です。ふりかど大輔議員。子どもの権利を米原市の政策にどう反映するかについて。地域を支える仕組みと市民主権の理念の実現について。子どもの権利を米原市の政策にどう反映するか。問い、中学校の部活動は 子供が自由に参加する市内を選べる活動の一つである。米原市は部活動を子供の権利として位置づけているのか。答え、生徒はそれぞれの意思に基づいて部活動を選択し、自主的自発的に活動を進めており、子供の権利の一つとして位置づけて考えています。問い、部活動の地域展開によって保護者負担が発生することも懸念されるが、市はどのように対応されるのか。答え、生徒が経済的理由により活動を断念することがないよう、活動場所、体制などを工夫し、生徒や保護者の負担軽減を図り、どの生徒も安心して活動に打ち込めるように、さまざまな支援の検討を進めていきたいと考えています。問い、子どもの権利について市職員が学ぶ機会は今後予定されているのか。答え、職員研修計画では人権学習を取り組み項目の一つとしていることから、子どもの権利についての研修も担当部署と連携しながら検討していきたいと考えています。問い、子どもが安心して声を上げられるような行政から独立した機関の設置についての考えは。答え、子どもの権利の擁護につきましては、子ども一人一人の意見を尊重し、安心して成長できる環境を整えることが自治体としても重要な責務です。いじめや不登校、児童虐待など子どもを取り巻く環境は複雑化しており、子ども自身が安心して声を上げられる仕組みづくりが求められています。第三者性、独立性を持った機関の必要性や意義は一定の理解をしています。制度の創設にあたっては、法的枠組みや財政的な持続可能性、人材の確保、既存の相談支援体制との連携、役割分担など多面的な検討が必要であると考えています。地域を支える仕組みと市民主権の理念の実現について。問い、市民が主役のまちづくりは進んでいるのか。答え、自治基本条例の基本原則の一つでもある市民主権の定着状況は、近年地域社会への関心や参加意欲が低下傾向にあり、薄れていると感じています。その要因には人口減少、少子高齢化による活動の担い手不足や不況やコロナ禍を経て市民が地域活動へ参加する余裕の喪失、社会全体の価値観の変化にもあると認識しています。問い、職員が地域活動に関与することの意義や、その関与を可能にするためにどのような組織づくり、制度整備が必要と考えているのか。答え、地域活動への関わりが職員の自主性のみに委ねられると、持続性や組織風土への波及の面で支障があると認識します。職員の意欲を引き出し、地域活動への関与、地域社会との連携を支える仕組み、組織体制を構築できるよう検討を進めていきます。子どもの権利について、米原市子ども計画、ユニセフ子ども向け学習サイト、2つの二次元コードが表示されています。細野正幸議員、水道事業の経営改善と老朽化対策について。通学路における安全対策について。水道事業の経営と優秀率について。問い、経常収支比率が全国平均を下回っている。経営安定には継続的な収入確保が必要なため、昨年4月の料金改定はその一環と理解するが、今後の収支改善の見込みや滞納対策を含む回収率向上の具体策は。答え、料金改定は経常損失の回避と老朽化設備の更新財源確保が目的です。収支面では年間約1億円の増収を見込んだものの、物価高騰の影響で純利益は改定前と同程度を見込んでいます。滞納対策は規定に基づいて対応し、5年度の収納率は 99.8% で今後も維持に努めます。問い、 優秀率の低下は水道経営だけでなく水資源の無駄にもつながる。漏水の早期発見や老朽管の更新など優秀率向上に向けた体制をうかがう。また優秀率には地域差があるため、排水系統別の実態と今後の対応は。答え、3月31日現在の給水人口は対前年比 1.0% 減の26,632人であり、6年度の年間優秀率は速報で 74.34% と前年から 2.6 ポイント低下しています。水系ごとの優秀率は次の表の通りです。現行の対応では優秀率の改善が難しいため、新たな漏水調査技術の導入も検討します。6年度は特に低い伊吹南部浄水場水系において老朽管の更新を重点的に実施しました。また今年度は優秀率の低下幅が大きく、給水人口の多い元市場浄水場水系において夜間流量調査や路面温調調査を実施し、老朽管の更新を進める予定です。来年度には県が共同発注を検討している人工衛星を活用した漏水調査への参加も検討します。6年度水系ごとの優秀率の表があります。浄水場伊蘇浄水場水系優秀率 84.97%、 前年比マイナス 2.29 ポイント。河内浄水場水系 81.80%、 マイナス 2.56 ポイント。元市場浄水場水系 74.75%、 マイナス 5.19 ポイント。伊吹北部浄水場水系 57.18%、 マイナス 0.87 ポイント。伊吹南部浄水場水系 55.58% プラス 0.43 ポイント神津原浄水場水系 69.73% マイナス 5.78 ポイント以上です。今後は広域化を目指すべきでは問い、本市水道運営審議会では今後10年間は料金の改定を行わないよう示唆しているが、その後は必要になってくる。持続可能な経営を考えれば、単独での運営に限界がある可能性は否定できない。隣接する長浜との統合で、料金改定や高度を抑えることができるのではないか。答え、実効性のある広域施策を実施するため、滋賀県水道事業の広域連携に関する協議会において14年度までの滋賀県広域化推進プランに基づき議論しており、プラン中盤から後半に滋賀県水道基盤強化計画を策定することとされています。今後の議論を踏まえて広域連携について市の方針を検討します。歩道が設けられない狭い道路における安全確保が必要。問い、通学中の児童が狭い道路で車に危険を感じたという市民の声を受け、市が行っている具体的な安全対策の取り組み内容を伺う。答え、歩道整備が困難な狭い道路ではグリーンベルトの表示、防護柵やカーブミラーの設置などのハード面での安全対策を講じています。ソフト面としては、スクールガードなどによる通学時間帯の見守り活動などを行っています。藤田正夫議員、介護保険の現状について市の対応を問う。国民健康保険証の有効期限に伴う市の対応を問う。行政関連の職場や自治会活動による熱中症対策を問う。介護保険の現状を問う。問い、訪問介護報酬の減額についての考えは。答え、全国的にも大きな関心を集めているところです。昨今の物価高騰により、介護報酬をもとに運営している訪問介護事業者においてはコスト増を価格転嫁することができず、 厳しい経営環境であることを認識しています。問い、報酬減額に対する市の支援は。答え、国の重点支援地方交付金を活用し、本年3月に介護サービス事業所運営支援金を交付することで支援を行ったところです。問い、実態調査で訪問介護の不足が訴えられていることについて。答え、市は利用実績や今後のニーズを踏まえて充足していると判断したところです。問い、一人暮らし高齢者対策の充実について問う。答え、一人暮らし高齢者の孤立対策としては、今後も配食サービス事業や緊急通報システムなどの見守り事業のほか、社会とのつながりを途絶えさせない地域の取り組み、高齢者の相談支援機関などとの関係性の構築などの組み合わせにより、引き続き取り組んでいきます。問い、介護保険料が県下で2番目、市では1番高い現状について。答え、受給者1人当たりの介護給付費について、県内の達志町と比較して高い水準にあることが、介護保険料を高く設定せざるを得ない大きな要因となっています。予防事業など、給付費の伸びを抑制する取り組みや、給付の適正化事業の推進など、保険者機能の強化を図りたいと考えています。問い、第10期介護保険事業計画についての対応を問う。答え、3年ごとに介護保険事業計画の見直しを行いながら、当該計画に沿って介護サービスの充実や介護予防、生活支援などの高齢者福祉施策を推進しています。国民健康保険証の有効期限が切れるが。問い、米原市でもすべての被保険者に資格確認書を送付できないか。答え、現在も国からの通知に基づき、国保被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるかどうかを一切考慮することなく、全員一律に資格確認書を交付する予定はありません。職場の熱中症対策は。問い、暑さ指数 WBGT 系の配備の状況は。答え、今回の国の対策強化の方針を受け、子育て施設所管課などに暑さ指数計の配備を促すとともに、すでに熱中症対策としてファン付きの作業服を導入している部署もありますが、各現場の実情に応じた対策をさらに進めます。問い、自治会活動などでの熱中症対策はどのような対応を考えているか。答え、市として相談などがあれば計画の作成に向けた支援をします。今後も熱中症警戒アラートの情報やクーリングシェルターの周知、啓発チラシの配布などを行い、市民の熱中症による健康被害の軽減に努めていきます。環境省による熱中症ご存知ですか予防対処法を加工して作成した熱中症の応急処置のポスターが掲載されています。各議員それぞれのページに録画配信はこちらの二次元コードが表示されています。